山崎忠の西播磨の山城。
これまで6回にわたりまして山城についてお話ししましたけれども、まだまだわからない点がいっぱいございます。研究者によって意見が大きく分かれることからも無視できないほど存在します。この番組ではですね、そうした細かい論争や見解の相違を超えまして、あくまでも私の独断と偏見によります山城入門と位置づけております。松尾芭蕉ではありませんけれども、西播磨に点在する強者どもが夢の後に深く分け入りましょう。さて、前回は辰野市新宮町馬立にあります木の山城が古代と中世の複合遺跡である点とその立地についてお話ししましたけれども、今回は中世山城として築かれました部分を重点的に見ていきましょう。中世に築かれました木の山城はですね、1352年頃に赤松延伸の三男赤松側雄が築城を開始して以来、この20年以上かけまして整備したと言われております。その後、側雄の息子義則から、さらにその息子光助へと三代にわたりまして、90年近くも赤松一族に受け継がれてまいりました。ところが赤松氏が時の将軍を殺害するというとんでもない事件が発生します。柿津の乱です。この乱はですね、室町幕府の第6代将軍足利義教が自らへの権力集中を図ろうとしまして、守護大名とか寺社に圧力をかけていた事態に危機感を持った赤松義教の長男光助が将軍義教を暗殺した事件です。何しろですね、将軍が赤松氏の治めております播磨など、この3カ国の守護職を剥奪しようと企んでいると、そういう風評を赤松光助が耳にしまして激怒して、合戦平定の守護やということで将軍を京都の赤松邸に招き入れまして、光助の長男範康に殺させました。将軍殺害後、赤松光助は自らの屋敷に火を放ちまして、京都から播磨に下りましたけれども、当然ながら細川氏とか山梨の軍勢からなります幕府の追捕士が追ってきます。光助ら赤松一党はですね、姫路の諸社山の南西の山麓にあります坂本城に一旦身を寄せた後、最後にこもったのが木の山城でした。特に柿津元年1441年9月10日、長男範康はかろうじて城から逃れましたけれども、光助以下一族70人近くがですね、自害して果てました。この柿津の乱で赤松氏の総領家は一旦滅亡したのはもちろんなんですが、統治能力に不信感を持たれまして、幕府と将軍の権威も失墜しました。その後、木の山城は荒廃しましたけれども、柿津の乱から100年近く経ちました戦国時代真っ只中の1538年、島根県東部から鳥取県西部にかけての出雲の国と伯耆の国を中心に勢力の拡大を続けておりました尼子春久がですね、さらに西の播磨へと進攻しまして、この木の山城を再興して、そして撤退するまでの丸2年間ここを本拠としました。しかし尼子春久が去ってからはですね、木の山城が再び使われることはなくて廃城となってしまいました。